それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。創世記の4章1節から16節になります。創世記4章の1節から16節、旧約聖書の5ページになります。それではお読みいたします。創世記4章1節から16節。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の産子の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかし、カインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのか、と問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで、私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから、誰でもカインを殺す者は七倍の復讐を受ける。そこで主は、彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないように、カインに一つの印をくださった。それでカインは、主の前から去って、エデンの東、野での地に住み着いた。それでは本日はこの箇所から初めての殺人と題して、バリンジャー先生による説教です。
皆さん、おはようございます。今朝も子供向けのシートを作ってみましたので、子供たちが手に持ってないならば、ぜひ、受付から持って行ってください。また、モネ君とアオネ君、久しぶりに見ましたので、ぜひ、モネ君とアオネ君にも、書いてもらいたいなと思います。ありがとうございます。早速ですが、一言お祈りいたしましょう。私たちの天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは語っているお方です。私たちに語ってくださるお方です。感謝いたします。どうかこの聖書から、この古い箇所から、どうか私たちに語ってくださいますようにお祈りいたします。私たちがはっきりあなたの御声を聞き、それに従うことができますようにお許しください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。また喧嘩しちゃった。二度とあんなきついことを言わないと決めたのに、 口が滑ってしまった。あの者は絶対見ないと誓ったのに我慢できなかった。主に喜ばれたいけどなかなかうまくいかない。皆さんにはそのような思いがないでしょうか。この新年、元旦からわずか5日間しか経っていませんが、私を含めて多くの人がそのようなことをつぶやいたのではないでしょうか。それは罪が私たちに強い影響を与えてからです。今朝久しぶりに創世記に戻りますが、今朝はアダムとエバの子供たち、カインとアベルについて考えたいと思います。今日は私の創世記からの最後のメッセージになると思います。まあ将来にあるかもしれませんけど、このシリーズで最初のメッセージになりますが、この数ヶ月、だいたい月に一回、創造から、主の完璧な創造から、罪によって墜落された世界まで考えていきました。そして神様、そして今日の箇所では、膨れ上がる罪、膨れ上がる罪、また、主の偉大な恵みが大きなテーマだと思います。今日はポイントは特にありませんが、この物語の流れに沿って、人間の罪のひどさ、人間の罪のひどさと、神様の人間に対する、罪人に対する恵み深さ、その二つのテーマについて考えて、ぜひ心に留めていただきたいと思います。さて、この話は主の恵みで始まります。エデンの園から追放されたアダムとエバが登場します。初めての女性であったエバは妊娠し、主の助けによってカインという男子が生まれました。ぜひご一緒に一節を読みしたいと思います。よろしいですか？一節。人はその妻エバをした。彼女は身ごもってカインの産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。この主によって、主によってという言葉は印象深いと思います。ご自分に反逆し、エデンから追放されるに値する罪を犯してしまったアダムとエバに、主が恵みを注ぎ続いてくださいました。そしてしばらくして、次男のアブルも生まれています。兄弟たちはどんどん成長し、大人になって、それぞれの職業も選んで、二節ですが、アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となったとあります。親の罪のせいでエデンから追放された二人は、主と共に住むことができなくなりました。しかし、ために主に会うことが許されたようです。三節、ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アブルもまた彼の羊の遺言の中から、それも最上のものを持ってきた。カインとアブルは収穫感謝の捧げ物をしに行きました。二人とも礼拝に出かけて行きました。しかし、四節の後半、主はアブルとその捧げ物とに目を止められた。だが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。とあります。なぜ、カインは受け入れられなかったのははっきり書いてありません。原因は捧げ物の種類ではなく、礼拝者の態度が重要だったと考えられます。開かなくても結構ですが、新約聖書のヘブル人の手紙11章にはこう書いてあります。 信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を主に捧げ、その生贄によって彼が義人であることを証明を得ました。アベルが信仰を持っていたからこそ、彼の捧げ物は主に喜んでいただけたのです。目に見えない信仰、その信仰ですが、その信仰、私たちの信仰は必ず行動に表されるでしょう。アベルの信仰は捧げ物の質に現れたようです。アベルは最高と思われた遺言の中から最上のものを選び抜いて、優れているものだけを主に持っていきました。それに控え、カインの捧げ物はただの地の作物で、形容する言葉は書かれていません。穀物や野菜を持っていてもいいですが、最高のもの、初物を持っていくべきということです。アベルが心を込めて一番良いものを捧げた一方、カインは投げやりな心根からどうでもいいやとばかりに普通のものを主に持っていたようです。当然のごとく、主なる神様はそのような態度のカインの捧げ物に目を留められなかったです。するとその時、ご説ですが、カインはひどく怒り、顔を伏せたと記されています。原文の言葉は非常に強い言葉です。カインは憤慨した、激高したという意味だそうです。カインの反応によって神様に対する彼の心根がさらに明らかにされます。7節にある、あなたが正しく行っていないならという主の言葉からすると、カインは自分の行動がふさわしくないとしていたと思います。と思われます。自分が悪かったとしていながら、神様にその激怒するとは一体どんなことですでしょうか。ある説教者の言葉を借りて言うと、カインの態度は何かを捧げさせていただくというものではなく、捧げてやるという侮辱的で上から目線的なものだったのです。皆さん、私たちもそのような態度を主に表したことはないでしょうか。それで神様は恵みを持ってこの怒り狂ったカインに注意されています。7節についてよく考えたいと思いますので、ぜひご一緒に読みましょう。よろしいですか ?7 節。はい。あなたが正しく行ったのであれば、受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せして、あなたを恋したたっている。だが、あなたはそれを収めるべきである。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。それは当たり前でしょうね。正しく振る舞ったら受け入れられるというのは常識だと言ってもいいでしょう。ですから神様は続いてこのような言葉を言われるのではないかと私は期待していました。ただしあなたが正しく行っていないのなら受け入れられないのだ。しかし、神様はそのようなことをおっしゃっていませんでした。神様が実際におっしゃったのは恐ろしい言葉です。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せして、あなたを恋したたっているということですね。人には自由意志がある。 つまり人間とは自分の道を自由に選んで歩んでいくという考えですね。そのように考えたいですね。私たちは自由意志を持つと思いたいですね。しかしこの7節が教えているように、そのイメージは錯覚に過ぎません。自由に歩んでいくどころか、力強い敵が私たちを違う方法に引っ張ろうとするのです。罪はカインを待ち伏せして襲って貪り食おうとする猛獣のようなものだと神様はおっしゃっています。カインの両親が犯した初めての罪のある結果は、罪が戦略上の拠点を人間の心の中に得たということです。私たちも例外ではありませんね。心にある拠点から罪は私たちの行動、私たちの思想さえも操ろうと戦略を練っているのです。最終の目的は何かと言いますと、私たちを罪の思う通りに支配するということですね。教科学の高学年のクラスはこのチャレンジを覚えましたか？夏の頃、私が高学年にこのチャレンジを耐えられました。一週間、すべての行動、すべての言葉、すべての思いで、いつも主を喜ばせてみようというものでした。それで次の日曜日にどうだったか聞いたところ、私を含めて誰もできなかったということでした。正しいことは何か分かっていっても、主に従いたいという願いがあっても、実際には私たち罪人である人間は、すべての行動、すべての言葉、すべての思いを主の教え通りにできないんですね。私たちの頭の中の考えだけは思い通りにできると思うかもしれません。しかし考え方、頭の思考過程そのものさえ罪の影響を受けています。ちょっと私の経験談を話させていただきたいと思います。クリスマスにはケーキを食べますね。皆さんに十分召し上がりましたか？イギリスのクリスマスケーキは日本のケーキと違って、黒い少し重いフルーツケーキ、作ってから数ヶ月熟成させなければならないものです。中学校1年生の話ですが、イギリスの伝統的なクリスマスケーキを作ってデコレーションする学校のクラブがありました。そしてその年、私たち家族は祖父母のところで過ごすことになり、私はおばあちゃんにケーキを作ってあげたいなと思ってそのクラブに入りました。学校の大きな家庭科の教室で行われた初めてのクラブは、そのケーキ本体を作ることになりました。そして材料を測って混ぜて焼く、そのようなプロセスでした。そして私はその日、小麦粉、卵などを測って、ボールを食棚から取った、その瞬間を忘れられないと思います。ほんの些細なことですが、ボールの底に小麦粉何かがありました。本当に微量でしたが、確かに何かが空いてました。でも私は洗わずにそのままケーキの材料をそのボウルに入れました。そして混ぜて焼きました。でも本当に微量ですよ。本当に少ないんですが、その後は本当に大変でした。その教室は毎日使われていっても、その容器などは毎日使われていて、清潔なはずだったと分かってはいったものの、その時から ずっとこのように心配しました。私のせいで祖母は死ぬんだ。心配でたまりませんでした。それはいらぬ思い、いらぬ心配だ。死ぬわけないと何回も何回も自分を納得させようとしましたけれども、不安でたまりませんでした。数ヶ月その状態で過ごしました。もちろんおばあちゃんは大丈夫でした。今でも元気で暮らしています。しかし私たちはマインドを、私たちのマインド、私たちの思いをコントロールできません。まあそれは子供の話ですが、皆さんも、例えば誰かに無視されたじゃないかというような思いがあったら、それは自分の誤解だといくら自分に言っても不安が募るばかりという経験はないでしょうか。誘惑を受けるとき、そのことを考えまいと誓ってもどうにもできないときがあるのではないでしょうか。私たちクリスチャンの中には神様の聖霊が宿っていてくださり、誘惑に陥らないように助けてくださいますが、その力をいただいているにもかかわらず、パウロの書いたこと、通りですね。肉の願うことは見た目に逆らい、肉というと、少し聖書的な言葉ですが、罪の欲望ということだと思います。肉の願うことは見た目に逆らい、見た目は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。と、使徒パウロが教えます。この悲しい現実は私たちの思いさえが罪の影響を受けているということになっています。罪はそれほどひどくなりました。皆さんには絶対しない、私は絶対しないと思うことがあるでしょうか。小学の頃、父と母が離婚し、それなりの痛みを経験しました。その小さな私は絶対不倫はしない。絶対離婚もしないと思っていたんです。しかし、クリスチャンになって自分の心の暗さを分かってから、そのようなことは言い切れないと悟りました。もちろんそのつもりは全くありませんし、また、主の助けによって夫婦関係を強めていますが、しかし、罪は私の戸口で待ち伏せして、私を恋慕っているということがわかります。カインに限らず、罪は牙を研いで暇があれば、私たちをも襲いかかるとするのです。一方、アブルはと言いますと、アブルは神様に受け入れられたのですが、彼も罪の影響を経験したはずですね。それは否定できません。聖書にはアブルについて記されていることは本当にわずかですが、アブルの両親はカインの両親と同じで、同じ血がアブルの体に流されていました。神様のカインの言葉もアブルに当てはまるでしょう。しかし、アブルは罪を納めました。先ほどお話ししましたが、アブルの生贄が受け入れられたのは、その生贄が優れていたからではありませんでした。また、アブルが特に優れている人物だからというわけではありませんでした。むしろ、ヘブル人への手紙の通りです。アブルは信仰を持って、つまり神様の恵みに頼りました。そしてその恵みに頼りながら捧げ物をしたから神様に受け入れていただけました。天国に行く前に私たちが罪の影響から完全に解放されるのは 無理です。しかし信仰によって炙るのようにそれを収めることができます。また信仰によって神様の恵みをいただき、神様の助けで罪を叩くことができます。立派な信仰者でも失敗はしてしまいますが、イエス様に頼るなら罪が私たちを貪り食うことは絶対ないんです。またいくら失敗をしても信仰によって私たち、また私たちの行動は主に完全に受け入れていただいています。それは本当に自由をもたらす、本当に自由をもたらす教理ですね。私たちは神様に喜ばれたいですから、自分の最善を捧げていないと思う場合は、がっかりし、罪悪感を抱きます。例えば、説教でたくさん失敗が、たくさんミスがあるとき、そのような罪悪感、がっかりする気持ちがあるともあります。ピアノとか、他の、演奏の方を使用される方々もそのようながっかりする気持ちがあると思います。しかし、教会のことに限らず、私たちのいろんな生活の中には、その罪悪感、そのがっかりする気持ちがあると思います。しかし、実は私たちの最善の行いも、罪の影響を受けていて、聖なる神様の御前では足りないものです。例えば、私が、使徒パウロのように説教をすることができたとしても、それは神様の御前で足りないものです。その素晴らしい説教は、私の心の底にその栄光を主から横取りし、自分のものにしたいという思いがあるのは否定できないことです。聖なる神様にふさわしい捧げ物という基準から見ると、どんなに立派な奉仕や行動でも足りないんです。しかし、信仰によって、神様はイエス様の完全な捧げ物を、その完全な捧げ物の恵みをいただけます。私たちはその恵みで受け入れてくださいます。その恵みは私たちの賭けだらけの捧げ物を美しい、聖なる、主に喜ばれる最高の生贄に変えてくださいます。後悔することはない。罪悪感を持ってなくてもいい。主は私たちの取るに取れない行いを記憶してくださり、受け入れてくださるからです。では、カインの話に戻りましょう。カインに直接警告していただいて、彼はどうしたでしょうか。8節をご一緒に読みましょう。いいですか。はい。しかし、カインは弟アブルに話しかけた。脳に行こうではないか。そして二人が脳に行ったとき、カインは弟アブルに襲いかかり、彼を殺した。それは毎日のことでした。脳に行こうではないか。幼い頃から、この兄弟たちは一緒にその野で遊び、大人になってからその野原を通って、それぞれの仕事に、ね、出かけていました。しかし、今日は違います。今日、カインは弟アブルに襲いかかり、彼を殺した。どんな方法で殺したかは記録されていませんが、使われている言葉には、暴力的なニュアンスが入っています。いずれにしても、あっという間に弟の息の根が止まり、アブルは死にました。今日の説教のタイトルは、初めての殺人ですが、実はこれは聖書の中の初めての死というものになります。 初めての死ですが、それは老衰や病死ではなく、虐殺だった。しかもよりによって、お兄ちゃんの手で。罪がそこまで膨れ上がりました。話は少しそれるかもしれませんが、アベルはなぜ死んだのか、ぜひ心に留めていただきたいと思います。アベルはなぜ殺されたかということです。悪人だから死んだというわけではなかったんですね。むしろアベルは良い人だから殺されたわけです。もし神様を喜ばせなかったとしたら、自分のお兄さんの怒りを引き起こさなかったでしょう。しかし、アベルは神様に喜ばれたかったからこそ、カインに憎まれ、死に至ったのです。御心通りに歩んでいこうとするなら、私たち、クリスチャンであるからこそ、大変な状況に陥るかもしれません。皆さん、それを覚悟していらっしゃるでしょうか。さて、カインに戻りましょう。アダムとエヴァが罪を犯したときと同じように、神様はカインに問いかけられました。その質問に主の恵みが現れ、またカインの返事に罪の大きさが見られると思います。神様はこうおっしゃってます。9節ですか。あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。主なる神はアベルが殺されたとご存知だったにもかかわらず、優しくカインに質問されました。反省の機会を与えることによって、告白させ、悔い改めに導こうとされたのではないかと思います。しかし、カインはその恵みを捨てたんです。カインは答えた、知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。人間が神様に背を向いた時から、罪のひどさ、また神様への態度がどんどん悪化していったんです。食べてはならないと命じておいた木から食べたのかという問いに対して、父親だったアダムは神様の質問を壊し、妻のエヴァに責任転嫁はしたんですが、虚偽の言葉はいませんでした。しかしカインは主に白々しい嘘をつきました。自分の手で弟の命を奪ったのに知らない。弟の番人じゃあるまいし、と言いました。人間の世界では嘘も方便かもしれません。しかし、全能全知の神様は騙されないお方ですね。神様はおっしゃいました。注説ですか。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。騙されない神様です。人間の罪は土地にも影響を与えます。旧約聖書にわたってそのようなテーマもありますが、まずアダムの働きが苦労になりましたが、カインの場合はもっと大変です。カインがいくら土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じないと、十二節に書いてあります。そして彼は土地をさまよい歩くささらい人となりました。エデンの園には住めなかったにしても、たまに神様とお会いできたカインは、神様から完全に離れ、御顔から隠れることになりました。神様の裁きはカインの行為に相当するものだったと思われます。 カインが正しいことをしたとしたら受け入れられたはずですはずだけれども、その道を拒み神様に背き、そして結果として神のもとから追い出されました。ちなみに最後の審判も同じような相当な裁きになります。一生を通じて神様を無視、あるいはもっと悪い場合、神様のことをはっきり拒みながら生きている人は、神様の国で主と共に永遠に過ごすことができません。しかし一生を通じて神様を拒んでいった人が、どうして永遠に神様と住みたいなどと願うでしょう。神様の元から追放されるという審判は妥当なものとしか言えないのです。カインの場合も正当な裁きですが、カインはすぐ不公平だと叫んでいます。ご一緒に13と14節をお読みしたいと思います。13と14節よろしいですか。はい。カインは主に申し上げた。主の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くささらい人とならなければなりません。それで主に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。カインが出会うも、その、カインが出会うその他の人々は誰か、アダムとエヴァの子孫か知りたいんですか？聖書は教えてくれません。しかし、私たちは、私に出会う者は誰でも私を殺すでしょうと聞いて、自業自得だと言いたくなるのではないでしょうか。カインの言葉からどこを叩いても反省や悔やらための響きがしません。逆に自分が被害者であるかのように、神様あなたの裁きはアンフェアですよというニュアンスが強いと思います。そのようなそしりを投げつけられた神様は、身から出たサビとばかりにカインを追い払おうとはされませんでした。驚くべきことに、神様はこの初めての殺人者にすら恵みを注がれ続けました。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。カインの印についてはいろいろな説がありますが、その目的は聖書からで明らかです。それはカインが殺されないためにくだされたということです。その殺人家が殺人されないように。主なる神はこの赤人にも恵みを惜しまず、生命の保証までしてくださったんです。どれほど深い恵みでしょう。カインの場合は生まれから最後まで神様の恵みを経験してきました。それでも感謝や反省をすることなく、16節、カインは主の前から去って、エデンの東、ノデの地に住み着いた。神様の恵みを味わったのに、そのように出て行ったというのは本当に悲しいと思います。なんで悔い改めなかったのかと思わずにいられません。その後、アダムとエヴァにはセツという人がアブルの代わりに与えられました。代わりというかちょっとおかしい方ですが、アブルのカインアダムとエヴァに新しい子供が 生まれました。その節の子孫が創世記の中心になり、そして人間の心が測ることが皆いつも悪いことだけに傾くと言われるほど罪がどんどん膨らんできました。その流れで今まで続き、わずか一週間でも神様を喜ばせていることができない私たちにも至りました。至ります。しかし、悪に悪を重ねている人間に対して、神様の恵み深さはカインの時と変わりはありません。神様はアダムやカインから現代の私たちに至るまで、変わらず恵みを注いでくださいます。そのような恵み深いお方ですね。そのクライマックス、その2000年前のクライマックスは、これから聖餐式で覚えましょう。神様はご自分の一人子をこのように送ってくださいました。アブルのように、いや、アブル以上、イエス様は良い人です。良い人でした。良い人だからこそ死なせられました。また、アブルのように、イエス様も信仰を持って捧げ物をし、捧げ物をされました。しかし、その捧げ物は、遺言の羊ではなく、ご自分の体、ご自分の体であり、それにもかかわらず、惜しみなく喜んでお捧げになりました。神様はその生贄を目に留めてくださったんですが、それはイエス様のためだけではなく、イエス様ご自身にとどまらず、イエス様のすべての弟子を受け入れてくださるためです。誰でもその十字架上の生贄を自分の救いのために信じ頼るなら、神様は受け入れてくださると約束してくださいます。なんと素晴らしい恵みです。なんと素晴らしい恵みでしょう。今朝も暗い箇所でしたが、その中で、その暗さを見ないと、恵みの素晴らしさも見られません。カインも明らかな悪人でしたが、私たちも自分の心をよく探るならば、闇の奥で待ち伏せしている罪を見つけるでしょう。しかしそれに対して神様の福音の光、変わらぬ恵みはより強く輝いているのです。この新しい一年、カインと違って主の恵みを捨てることではなく、主の恵みを愛し、その光から目を離さずに歩んでまいりましょう。お祈りいたします。私たちの天の父なる神様、カインと同じように私たちの心にはひどい暗い罪があります。しかし、アブルのように信仰を与えてくださいました。そして信仰によって、イエス様の恵みを頼る信仰によって、私たちを救ってくださいました。感謝いたします。どうか私たち、一人一人が罪の暗さ、ひどさを悟り、また、それを悟ってから、あなたの恵みの深さ、あなたの御子イエス・キリストの生贄の素晴らしさをも悟ることができますようにお願いいたします。これから主の晩餐をいただきます。神様、そのことによっても私たちの救いの確かさを知ることができますように、この一週間、またこの一年間、私たちの罪もあなたの救いも忘れずに歩んでいくことができますようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。